日食へ。はい、コメントありがとうございます。今日も X クラスター X スペースクラスターからのご参加ありがとうございます。日曜夜だからってしょげないで大学院生始めていきましょう。今日はですね、前回、海外へ飛び立て、大学院生というイベントでお話しさせていただきました。昨日のことですね。昨日の朝、土曜日朝お話しさせてもらいました。こちらのイベントは、学生団体キュリオシーズの方たちがやっていてくださったイベントで、大学院生のキャリアを今後考えようというイベントで、ちゃんとみんなの海外で研究してきた人の経験を聞いた後に、みんなでワークショップとして今後の自分のキャリアを考えるっていうイベントまでありました。しっかりと練られたイベントがありました。すごいなと思って、そちらのイベントでねお話しさせていただいて、結構いろんな質問とかも来たんですけど、その中でも面白かったのが、アメリカと日本の研究室の雰囲気ってどうなのっていうのがありまして、そんで、まあ思い返してみれば、そのなんか日本時代って結構研究室単位で遊んでたなと思うんですけど、アメリカだと結構大学院生の同学年同士で遊んでいるっていうのがかなり多いなっていう印象でした。なんで、アメリカは結構個人主義なんだよっていうお話をさせていただきましたのでね、はい、研究室単位での飲み会とか、今ね、結構ね、しんどいっていうのありますよね。はい。今、なんか最近見てたので、ズームの飲み会を出るためのツール、開発してらっしゃる方がいて、ボタンを押したら自分の顔の目の前になんかフリーズしてますみたいなマークが出てくるツールを開発してる人がいたりして、みんなそんなズームミーティングの飲み会とか嫌なんだなとか思いながら見ておりましたが、はい、まあそういったもの飲み会みたいなものはあまりないっていうのが一つメリットかなと思います。はい、いや今日もよろしくお願いします。今日はですね、そちらでお話しさせていただいた海外羽ばたけ大学院生という講演でお話しさせていただいた内容の質問に対してね、講演中にお答えできなかった質問に対してお答えできたらいいかなと思っております。はい。まあ、一つありましたのがですね、給与を交渉するらしいので、ちょっと強く主張できるかわからないということですね。給与の交渉って実はあんまりなくて、実は交渉しなくても最低限の給与っていうのが、国によって指定されてたり、または大学内の労働組合っていうのが交渉されることになっています。交渉してくれてます。なんで、必ず絶対に住むには困らないようになっております。はい。住むには困らない。金額の給料をラボが必ず払わなくてはいけないことになっているので、その辺の監視状態はしっかりしているのかなと。それでも足りないと、それでももっとお金が欲しいんだっていう人は給与の交渉が必要になるので、こう給与の交渉術なんていうのをね、身につけなくてはいけないのかなと思います。そんでまあ僕も実際1回しか交渉したことないんですね。もう4年間アメリカいますけど、それぐらいその労働組合っていうのがしっかりやってくれてて、十分な給料っていうのはもらえるようになっております。そんで、なので、まああまり給与の交渉、うまくネゴシエーションできるかどうかなんていうのはね、あんまそんなに気にしなくてもいいんじゃないのかなと思います。はい。で、コミュニケーションだ。次につながるかっていうのは、まあ海外に来て、海外にから次のポジションネクストステップに進むときにうまくいくのかっていう疑問なんですけど、コミュニケーション慣れなんで、こっちに来てもらって、いろんな人とお話しして、会う人会わない人を見つけるしかないんじゃないのかなと、まあ、逆にこれは来るまで分かんないことなんじゃないのかなと思います。そんで、まあ、次につながるかっていうお話は、まあ、ひとえにあなた次第ですよっていうことをお話ししたいなと。何が言いたいかというと、次につながるかっていうのは、あなたがそのラボで何をして、 どれだけボスに認められたか。で、ボスに、あなたが有名なラボに行けば、それだけボスの推薦書の力っていうのは強くなる。でもその分、優秀な人たちがラボ内にいるので、その優秀なラボのメンバーがいる中で、有名なラボの先生に認められるだけの実力があるのかないのか。あれば推薦書がもらえる。次につながりますね。なければ推薦書はもらえないと。これを次につなげ、次につながる可能性っていうのはかなり低くなるんじゃないのかなと思います。まあ、また海外に行く分であれば、こんな有名ラボの研究室で勉強してましたとか仕事してましたっていうだけでもね、ポジション獲得につながることはあると思うので、思いますが、やっぱ推薦書をもらえるレベルまでいかないと、自分の行きたいネクストステップに行けるかっていうのは結構難しいのかなと思います。はい。最後にですね、雇用の安定、治安、社会情勢が、日本より悪い可能性っていうのがあるんですけど、まあ、雇用の安定っていうのは、ポスドクをやってる以上、世界のどこに行っても安定しないんですよ。ポスドクって、絶対にそのテンポラル、一時的なポジションでしかないので、これは多分世界共通の認識なので、どこに行っても、世界のどこに行っても安定はしません。で、まあ社会情勢について、社会情勢や治安についてですけど、社会情勢や治安が悪くなれば、日本国の大使館ですね、その現地の日本国大使館から帰国要請が入ります。もうちょっとこれ危険なので日本に帰ってくださいと。でその時必ず飛行機の手配があるので、飛行機に乗る分だけの貯金ですね、往復の飛行機代の貯金だけは必ず銀行に残しておくと。だから社会情勢悪化したら銀行もなくなっちゃうから、なんだろうな、タンス貯金でもしておけばいいのかな時やってる人いなそうだけど、ということがあるので、日本の往復の渡航費さえあれば社会情勢治安が悪くなっても日本に帰ってこられるので、この渡航費だけは必ず確保しておいてほしいなと思います。そんで政治が日本より悪い可能性っていうのはですね、日本に行って日本の政治しか知らなかったら政治の良し悪しなんて分かんないんですよ。海外に来て、海外でどのように国が動いているのかっていうのを実際に生活して体験することで、その国の政治システムの矛盾にも気づけますし、自国の、だから日本の政治システムの矛盾にも気づくことができると。政治の良し悪しなんてのは、海外に来てみないと自分の国の政治の良し悪しだって判断できないんですよ。なので、なぜなら比べる対象がないから。なので、政治の良し悪しなんていうのもコミュニケーションと一緒で、こっちに来てもらって確認してもらう、体験してもらうしかないんじゃないのかなと思います。はい。なのでぜひ一度海外に興味のある方は、海外行きのチャンスをなんとか掴んで、ぜひぜひ海外に飛び立ってみてください。はい。ということで最後に、今日の英語コーナーということでいきましょう。今日ご紹介したいのはですね、実験の、先生、自分のボスへの実験報告を、まあ、毎週の実験報告とかミーティングで使えそうな、使えそうなワード。多分これ学会とか自分の発表でも使えるのかな。英語をお話ししたいんですけど、今日ご紹介するのはですね、It is supposed to be.It is supposed to be です。はい。まあ、これがね、どんな意味かと言いますと、いや、それはこう働く予定だったんだよ。こう働くと予想されています。みたいな。まあ、例えば、The protein is supposed to be work with DNA とか言うと、このプロテインは DNA と一緒にワークすることが、と予想されましたと。だから実験したんですよ。っていう感じに使えますね。あとは何だろうな。The DNA is supposed to be degraded. とかですね。この DNA は、ここで、デグレード。何だろう、デグレード。デグラデーションって日本語で何て言うんだろう。分解かな。この DNA は分解されているはずです。とか。いうふうに使えるので、 ぜひぜひ、興味があれば使ってみていただけたらいいのかなと思います。はい。じゃあ今日も以上です。こちらは、オンライン科学コミュニティリケートクラブ博士研究員サイボーが、お送りいたしました。はい。今、サイボーが、執筆した、書籍ですね。エッセイや小説が、Kindle で利用可能です。気になる方は、博士になるには Kindle、奨学金は借りるな Kindle、博士がよく Kindle で、検索してみてください。ぜひぜひダウンロードよろしくお願いいたします。Amazon プライム会員の方は無料でご利用可能です。またですね、細胞が専門の細菌学について、お話ししている仲間の博士と研究して、紹介している細菌学セミナーが毎月第2木曜日開催中ですので、毎月第2木曜日夜10時は皆さん、スケジュールを開けておいて、細菌学セミナーご参加ください。それでは以上です。いってらっしゃい。またねー。